今日の聖書箇所はマタイによる福音書第2章1節から12節までです。口語訳でお読みいたします。イエスがヘロデ王の代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東から来た博士たちがエルサレムについて行った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東の方でその星を見たので、その方を拝みに来ました。ヘロデ王はこのことを聞いて不安を感じた。エルサレムの人々も皆同様であった。そこで王は祭司長たちと民の律法学者たちとを全部集めて、キリストはどこに生まれるのかと彼らに問いただした。彼らは王に言った。それはユダヤのベツレヘムです。預言者がこう記しています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの君たちの中で決して最も小さなものではない。お前の中から一人の君が出て、我が民イスラエルの牧者となるであろう。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、星の現れた時について詳しく聞き、彼らをベツレヘムに使わしていった。行ってその幼子のことを詳しく調べ、見つかったら私に知らせてくれ、私も拝みに行くから。彼らは王の言うことを聞いて出かけると、見よ、彼らが東方で見た星が彼らより先に進んで幼子のいるところまで行き、その上にとどまった。彼らはその星を見て非常な喜びにあふれた。そして家に入って母マリアのそばにいる幼子に出会い、ひれ伏して拝み、また宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬などの贈り物を捧げた。そして夢でヘロデのところに帰るなとの見告げを受けたので、他の道を通って、自分の国へ帰っていった。アメン。今日はこの箇所より、新しい時代の始まりと題して、西堀牧師より、メッセージを取り継いでいただきます。
皆さん、こんにちは。クリスマスですからメリークリスマスを言いましょうかね。はい、皆さんメリークリスマス。皆さんと共にこのクリスマスの礼拝を持てることを心から感謝いたします。今日は先ほど読んでいただきましたマタイによる福音書の2章の1節から12節を通して、新しい時代の始まりという題でメッセージをさせていただきたいと思います。今年は2021年ですが、これはですね、イエスがお生まれになった、イエスがお生まれになった、イエスが来られてから2021年が経ったという意味ですね。これは実はですね、6世紀に計算されたものでありまして、実際にはちょっとまあそのね、6世紀ですからずいぶん前ですから、この計算の仕方ちょっと間違えてしまったみたいでありまして、実際にはですね、何年かの計算間違いがあって、イエスが誕生したのはこの紀元前1年ではなくて、紀元1年ではなくて紀元前4年から6年であろうと言われています。そういうちょっとした間違いはあるんですけれども、間違いがあったとしてもその意図は、イエスが来られる前は紀元前で、ね、イエスが来られる前は紀元前で、この、 イエス様が来られてからは紀元後で、この神の子キリストイエスがこの世に来られた、この出来事を境に世界は全く変わってしまったんだ、世界は全く変えられてしまったんだということ、それを表しています。新しい時代が始まったのだということであります。同じことが私たち一人一人の人生、私たち一人一人のパーソナルな人生にも起こってくることであります。私たちの人生においてもイエス様が来られる前とイエス様が私たちの人生に来てくださってからでは、それは全く違った歩みになっていくのであります。ですから、パーソナルクリスマスと言ったらいいんでしょうか。そしてですから紀元前はパーソナル BC、 そしてパーソナル AD とか言ったらいいんでしょうかね。 BC はビフォークライストで、 AD はアンノドミネ、アンノドミネって主の年っていうラテン語でありますけれども、この BC と この世界に BC と AD があるように、私たち一人一人の個人の人生においても BC と AD があって、イエスを私たちの人生にお迎えすることによって私たちの人生は変えられるのだということをお話ししたいのであります。今日の聖書箇所はイエス様の誕生の場面でありますけれども、イエス様の誕生の場面、マタイとこのルカが書いていますが、そのマタイの方でありますけれども、この東の国から来た博士たちがイエス様を拝みにやってきたというその聖書箇所であります。この聖書箇所はイエス以前の生き方をしていた王、イエス様以前、イエス様に出会う前の生き方、ヘロデ王はそういう生き方してた、この王のところに神様はイエス様を送られて、これを私の子、私の送る救い主として、このヘロデ王とは全く対照的な新しい生き方をあなた方にさせることができるんだということを語っている箇所なのであります。ですから今日はこの聖書の箇所に通して、神様は今日も、ね、今から2000年前イエス様が来られて新しい時代が始まったそうなんですけれども、今日もこのイエス様によって私たちを新しい生き方に神様は招いていてくださる。このイエス様、私たちはこのイエス様を私たちの自分の心にお迎えすることによって、私たちも新しい歩みをすることができるのだということをお話ししたいのであります。イエス様がお生まれになった今から、2000年前、ごめんなさい、今から2025年前か2025、6年くらい前でありますけれども、ユダヤというところに、この2章の1節のところをちょっと読むとですね、イエスがヘロデ王の世にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時っていうふうに書いてありますが、このですね、ヘロデ王の世と書いてありますが、今のイスラエル地方を支配していたのはヘロデという王様でありました。正確に言うと、ローマ帝国の支配、大きな大きなローマ帝国、この国の支配のもとで、この今のイスラエルの地方を任されていたのが、このヘロデという人でありました。このヘロデは、なんとですね、ヘロデ・ザ・グレートというふうに言われた人でありまして、ヘロデ王、ヘロデ大王と言われるような人でありまして、34年間の長い年月にわたってこのユダヤを支配し、強大な権力を誇った王様だったのであります。ヘロデ大王と言われるのですから、もう本当にこれは偉大な王様だと思われるかもしれませんけれども、そうではなくて、彼がこの34年間のこの王様のね 地位が終わってこの彼が死んだ時にですね、この34年間のヘロデのこの治世が終わった時に誰も悲しむ人はいなかった。みんなほっとした。ある意味かわいそうな王様でありました。それはどうしてかというと、彼は恐れに支配されていた王様だったからです。不安と言ってもいいと思います。彼は権力を持って、経済力、軍事力を持ってこの地域を支配していました。また本当に頭のいい人でした。策略家であり、ある意味で本当に知恵のある人でありまして、彼は恐れに支配され、でも本当に彼は恐れに支配されて、不安に支配されていたがゆえに、彼は自分が恐れに支配されて、不安に支配されていたがゆえに、周りの人々も不安になって、周りの人々も恐れに支配されることになってしまったのであります。まあ、今日はいつもよりもですね、このヘロデ王様のとちょっと詳しくお話をしたいと思うんですが、このヘロデ王様を調べてみるとですね、このヘロデ王様はこの当時のローマ帝国の中の指導者たちに上手にですね、上手に、まあ、取り入っていった人だ。上の人に上手に取り入っていくような人だったわけですよ。ヘロデ王はですね、もともとこのあの王家の出身ではなくて、ユダヤのハスモン王朝という王家にこの仕える役人でありました。そして、当時のローマ帝国、皆さん名前聞いたことがあると思いますが、ユリウス・シーザーとかね、シーザーとかアントニウスとかクレオパトラとか、あとオクタビアヌスとかね、そういう権力のもとで次々と味方になっていくリーダーを乗り換えていくわけですよ、彼は。例えば一頃ですね、カシウスって、もうこの人の名前あまり有名じゃないですけど、とにかくカシウスっていう権力者のもとで働いていたのでありますが、なんかカシウスが危ないということが分かった時に、カシウスの敵であったアントニウスね、これはクレオパトラとアントニウス結局組んだんですけれども、このアントニウスのもとに、私はあなたの家来です、もういや私はもうあのカシウスなんかの家来ではありません、あなたの家来ですって、一生懸命このまあね、あのへいペコペコしてですね、この、アントニウスのもとに願えるわけですよ。そんな調子で次からですね、彼はですね、このアントニウスの次はですね、オクタビアヌスで、本当に最終的にオクタビアヌスに気に入られて、そしてお前ここ頼んだぞっていうふうに言われる。この彼はですね、信念とか忠誠とかそういうものとは全く無縁で、有利だ、これこっちの方が得だなと、そっちに乗り換える、次々乗り換えていく、そういう人でありました。それで最後は王様の地位を手に入れるわけでありますけれども、本当のところ彼はまだ恐れに支配されていました。彼は日和見主義者であって、本当に恐れに支配されて、なんとか生き延びることだけを考えていました。でも彼が本当に恐れに支配されていましたから、今度はユダヤ人に気になれなきゃいけなかった。ユダヤ人に気になるためにどうしようかな。ユダヤ人にこの神殿を建ててある。実はですね、このユダヤの王様になったんですけど、この、ヘロデ王様はこのユダヤではなくて、ちょっと南のこのイドマヤっていう国の、出身だったんですね。だからこのユダヤ人に気になれなきゃいけなかった。だからユダヤ人気になれよ、気になれ、頑張るわけでありますが、彼はエルサレム、そのために何をしたか、エルサレムの神殿を再建するんです。今もですね、エルサレムにあるんですね、嘆きの壁の下の方って、やっぱ今これはその時代のヘロデが建てた頃の神殿の残りだろうというふうに言われますけれども、彼はですね、エルサレムの神殿を再建する、ものすごい立派な壮麗な神殿を建てて、実際彼が建て始めて、イエス様が10時間かかるとき、まだ建ててた。40年かけて、ヘロデが死んだと30年。本当にすっごい神殿を建てた。そんな立派な神殿を建てるのですが、それはユダヤ人たちに それも特に宗教的な指導者たちに喜ばれるためだった。神のためにではなくて、神様のため、神様を礼拝して、神様って礼拝をして神殿を建てたんじゃなくて、人々を喜ばせようとして神殿を建てたのであります。それも彼の弱さを表していました。でも彼の弱さは一番彼の横暴さ、周りの人を恐れさせるということの中に一番現れています。俺の言うこと聞かないとこうなるんだぞって。ヘロデ王様は本当に次から次から人を殺していきました。その横暴さの中に彼の弱さが一番現れているのであります。ですね、脳科学者の森健一郎さんがこんなことを書いてる。2014年、ちょっと前ですね、2014年の12月4日のフェイスブック上の記事でありますが、これはですね、ヘロデ王様の姿と通じるところがあるので、ちょっと紹介したいと思うんですが、個人でも国でも、やたらと他人に攻撃的な人は、必ずその内側に弱さを抱えている。それを隠すために攻撃してくる。このことは一つの教養として繰り返し思い出されるべきだし、社会のみんなが共有すべきだと思う。ヒトラーの抱えていた弱さは分かりやすいが、分かりにくい場合もある。どういうことかというと、人間誰でも攻撃的な、やたら攻撃的な人は、カッとなったりですね、もういろいろ攻撃してくる人は、その人の中に弱さがあるんだよって。弱さを抱えているがゆえに攻撃人的になっている人は、その弱さを徹底的に隠そうとする。自分からも他人からも。特に厄介なのは、自分からも隠そうとすることで、ますます不安定になり、過激になる。そのことが政治的な文脈で有利に働く場合もあるから厄介。そう。このね、その人の攻撃的なその姿が、この人々の人気を博して政治的には有利になることもあるんだ。まあ、ヘロデ王さんまさにそういう人。まあ、本当にね、思い当たる人がいると思うんですけれども、グローバリズムの嵐の中で、世界のあちらこちらで、弱さを隠して攻撃的になるという出来事が目立つようになっていると思う。どんな国にも弱さを隠したい人がいるから、一定の力を持つようになる。攻撃性の背後には弱さがあるという認識を教養として持つ必要性が高まっている。これから7年が経ちましたけれども、本当にその傾向はさらにひどくなっているなというふうに思わされますが。でもですね、この今に始まったことではなくて、このイエス様の時代からそうだったんですね。この聖書の箇所をもう一回読んでみたいと思いますけど、1節から、この4節まで読みましょうか。3節まで読みましょうか。ユダヤ人の王様として、イエスがヘロデ王のようにユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東から来た博士たちがエルサレムについて行った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちは東の方でその星を見たので、その方を拝みに来ました。ヘロデ王はこのことを聞いて不安を感じた。エルサレムの人々も皆同様であった。そこで王は祭司長たちと民の律法学者たちと全部集めて、キリストはどこに生まれるのかと彼らに問いただした。まあ、特に3節のですね、ヘロデ王はこのことを聞いて不安を感じた。エルサレムの人々も皆同様であった。 東の国から博士たちがやってきて、ユダヤ人の王様としてお生まれになった方はどこにおられますかと聞いたときに、ヘロデ王もエルサレムの人々もみんな不安になった。おそらく東の国から来た博士たちはですね、まあみんな新しい王の誕生に盛り上がってるだろうって、おめでとう王様、後継ぎが生まれてよかったですね、みんな喜んでると思っていたでありましょう。しかし実際ヘロデ王もエルサレムの人々も不安になりました。どうしてですか？ヘロデは恐れに支配されている人だったからです。ヘロデ王は自分の権力が危うい、誰かが自分の権力を狙っていると感じたら、次々と疑わしい人を殺していきました。彼の妻も、確か二人だったと思いますが、彼の妻も殺されています。彼の子供たちはもっと殺されています。自分の親戚や自分の家来たちも何人も次から次から彼は殺していきました。彼は怖かったんです。自分の地位を誰かが脅かしていると思ったら許せなくて。彼は次から次から人を殺していったんです。ですからこんなニュースが入ってきて、今度はヘロデが何をするかわからない。それでエルサレムの人たちは不安を感じたのであります。皆さん、私たち自分のことを考えようじゃありませんか。自分の中に弱さがあるから人は攻撃をするのです。自分が恐れで支配されているから周りの人も恐れで支配するようになるのであります。自分が不安に支配されているから周りの人々を不安にさせるのであります。皆さん、自分の経験でそのようなことがありますね。親かもしれません。皆さんの親だったり、皆さんの兄弟だったり、皆さんの夫だったり、妻だったり、同僚だったり、上司だったり、部下だったり、隣の人だったり、仲良くなった友達だったり、皆さんは恐れで支配されたことはないですか？恐れであなたを支配しようとする人は、その人自身が恐れで支配されているのであります。恐れであなたを支配してきたあの人は、自分自身が恐れで支配されているのです。恐れであなたを攻撃にして、あなたを不安にさせた人は、自分自身も不安だったのです。ああ、あの人そうだったな、私はそういうふう、あんなひどい目に遭ったのはこういうことだったのかって思い出した方もいらっしゃると思いますが、もしかしたら、もう一つ、厄介なのは自分が気がついてないって話がありましたけれども、もしかしたらあなた自身が誰かを攻撃するときに、それは、自分の弱さを隠しているのかもしれない。そして多くの場合、その事実に気がつかない。気がついてもそれを必死で隠そうとするのであります。ヘロデの世にイエス様が来られたということは、その現実の中にイエス様が来られたということを表しています。単に今から2000年前、たまたまヘロデが王様だったということではなくて、本当に人々が恐れで支配されているような現実、本当に王様自身が恐れで支配されて、本当に人々が恐れで支配されているような現実、その中にイエス様が来てくださった、その中に神様は神の一人子イエス様を送ってくださったってことです。その神様は今も私たちが恐れで振り回されたり、恐れで支配されたり、本当に恐れで振り回されている人によってひどい目にあったり、そういう現実の中で、いや、もしかしたら私がそうかもしれないというような現実の中で、 振り回されている私たちの現実の中にイエス様を送ってくださって、イエス様は来てくださって、私たちを新しい生き方に招いてくださっている。新しい時代の生き方へと私たちを招き入れて、もうあなたはそういうものに縛られて生きる必要ないんだよって、そのような生き方へと私たちを招いてくださっているのであります。イエス様は人々を恐れで支配される王様ではありませんでした。俺の言うこと聞かないとひどい目に遭うぞって、神様イエス様は私たちを恐れで脅かして支配する王様ではありませんでした。愛で支配する王様として私たちのところに来られた方であります。皆さん、教会でもしばしば下手をすると本当に恐れで私たちを支配しようとするような力だって働きます。言うこと聞かないと神様怖いぞって、本当にそういうふうにこの恐れでですね、私たちを支配しようとしたり、子どもたちにですね、脅かしたりすることがあるかもしれない。それとんでもない話です。神様は、イエス様は私たちを愛で支配しようとしていらっしゃる。私たちのところに来られたのは、イエス様を送られたのは、私たちをこの愛で溶かして、私はこんなにもあなたのことを愛してるんだよって、愛で溶かして、本当に私たちが喜んで、内側から喜んで神様に従っていきたい、そういうふうに変えられるためにイエス様はこの世に来られたんです。神様がどれほど私たちのことを愛し、こんなにも私たちのことを大切に思ってらっしゃるんだ、それを表すためにイエス様は来られたのであります。その愛で私たちの心を、魂を、人生を支配し、私たちを生かす方として来られたのであります。イエス様は30年にわたって人々の間で歩まれました。聖書はほとんど何も書いてない。その30年の間何があったか、無名の若者として人々に仕え、人々と共に歩まれました。そして30歳になった時にその働きを始めました。その働きは、いつも社会の中で居場所を失った人々と共に歩む歩みでありました。人々に与える歩みでありました。そして最後は、私たちの罪を背負って十字架にかかられたのであります。本当ならば私たちが受けるべき罪の代価、罪の報いをイエス様は代わりに受けてくださって、十字架を通して神様がどれほど私たちを愛してくださっているのか、それを表されたのであります。独り子を与えるほどに私たちを愛してくださっている、その愛によって私たちを支配してくださっている、愛によって私たちを満たしてくださるのであります。皆さん、私たちは愛されるときに自由になります。恐れで支配されるときは私たち不自由ですよね。ビクビクしています。聖書は何回も語ってますよ。パウロがね、何回も語ってます。あなた方は再び奴隷の霊を受けたんじゃないよって、奴隷になったんじゃないよ、ビクビクビクビクビクビクしながらこの生きていく、そういう生き方を、神様の言うこと聞かなきゃ聞かなきゃ聞かなきゃって、そうやってビクビクしていくような生き方じゃなくて、本当にこの神様は私たちのうちに愛を与えて、神様を信頼してお父ちゃんと呼べるような、そういう霊を与えてくださったんだよって言ってますよ。恐れで支配されていること、時は本当のことが言えません。こんなこと言ったらどう思われるかなって、本当のこと言えません。黙ってしまいます。周りの人々の顔色を気にします。上の人に取り入ったり、人々に気に入ることをやったりしたいと思ってしまいます。でも愛に満たされるとき、この愛をどのように伝えていこうか、この愛をどういうふうに表していこうか、新しい生き方ができるようになるのであります。状況は、このイエス様がこの来られたときもそうでした。状況はヘロデが支配してたんですよ。この後もヘロデは支配している社会だったんです。でもそこに神の一人子イエス様が来られたのであります。 その現実のただ中にイエス様が送られて、イエス様は本当にそういうヘロデの支配とは無縁の生き方ができるってことを表された。私たちは同じように状況的には困難があるかもしれない、状況的にはそういうこの脅かしてくるような人がいたり攻撃してくるような人がいたりするような状況は変わらないかもしれない。でもそんな時代の中にあっても、そんな状況の中にあっても、私たちは新しい生き方をすることができる。新しい時代に生かされているイエス様によって、このクリスマスの時にくださった、来てくださったイエス様を個人的に自分の心にお迎えするときに、今日があなたのパーソナルクリスマスになるのであります。いかがでしょうか。今日あなたもこのイエス・キリストをあなたの心の中にお迎えしようじゃありませんか。世界の歴史が BC から AD に変わったように、あなたの人生も今日までの BC の時代から AD の時代へと変えられていく。東の国から来た博士たちはそのイエス様に出会ったんです。彼らが王の言うことを聞いて出かけると、見よ、彼らの東方で見た星が彼らより先に進んで幼子のいるところまで行き、その上にとどまった。彼らはその星を見て非常な喜びにあふれた。そして家に入って母マリアのそばにいる幼子に会い、ひれ伏して拝み、また宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬などの贈り物を捧げた。そして夢でヘロデのところに帰るなとの密令を受けたので、他の道を通って自分の国へ帰っていった。彼らは救い主イエス様に出会って自分の持っているものを捧げました。お答えしました。神様の前にひれ伏しました。イエス様の前にひれ伏しました。そして帰りの道は来た道とは違ったんです。あなたもここに来た時とは違った道で、いや、同じ道でいいんですよ。同じ道で、物理的には同じ道でいい。でも本当に霊的には違った道で帰っていく。イエス様に出会ったから、イエス様に会ったから、イエス様の前に自分自身を捧げたから、イエス様をこの私の人生にお迎えしたから、イエス様を私の人生の王様になってもらったから、もう私は脅かされたり恐れたり、そんなもので支配していく、支配されている人生やめて、本当に神様の愛に満たされて歩んでいく歩みをすることにしたから、私たちは違った道を帰っていこうって、そのように決心して歩み始めようじゃありませんか。今日が皆さんお一人お一人にとってのパーソナルなクリスマスとなりますように、心からお祈りしています。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。2000年前この世界に来てくださって、 BC と AD を真っ二つに分けてくださったイエス様が、私たちの人生にも BC と AD が真っ二つに分かれるような御業を成してくださる方であることを感謝します。神様、状況は変わらないかもしれない、でも私たち自身が変えられて、もう恐れや怒りやこの不安やそういうものに支配されていくのではない、神様、あなたの愛に満たされて生きていくことができることを感謝いたします。どうかどうか本当に私たちの心に住んでください。私たちの心の王座を占めてください。そして私たちをあなたの愛で満たし、私たちがあなたの愛をいただいてここから出ていくことができますようにお願いをいたします。待ち望みつつ、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。